ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月18日、安倍晋三内閣総理大臣はマイク・ペンス米国副大統領による表敬を受けたところ、概要は以下の通りです。冒頭、安倍総理から、訪日を歓迎するとともに、今般のペンス副大統領の訪日は適切なタイミングであり、北朝鮮をめぐって緊張感が高まる中で、同副大統領の訪日を通じて日米同盟は揺るぎないことを明確に示した旨述べました。これに対しペンス副大統領は謝意を示しつつ、日米同盟は地域の平和と繁栄の礎であり、今回のアジア歴訪は米国の地域に対するコミットメントに揺るぎがないことを示すものである旨の発言がありました。安倍総理からは、外交を通じて平和を守ることが重要であることは言うまでもない、同時に対話のための対話では意味がない旨述べつつ、北朝鮮が真剣に対話に応じるよう圧力をかけていくことが必要である旨発言し、トランプ政権がこれまでの戦略的忍耐という考え方を取らず、全ての選択肢がテーブルの上にあるという考え方に立って問題に対処しようとしていることを我が国として評価している旨述べました。これに対しペンス副大統領からも、米国は北朝鮮問題に関しては全ての選択肢がテーブルの上にあるという考え方に立って対処してきている、米国は 100% 日本と共にある旨の発言がありました。その上で安倍総理とペンス副大統領は、挑発行動を続ける北朝鮮を中心とする地域の諸課題について意見交換を行い、地域の平和と安定に向けて日米双方が安全保障および経済について緊密に連携し、日米同盟を強化することが不可欠であるとの認識を共有しました。なおペンス副大統領からは、トランプ大統領が安倍総理との個人的信頼関係について評価し感謝しているとの発言がありました。北朝鮮をめぐる問題について両者は、北朝鮮が新たな段階の脅威となっているとの認識を共有し、北朝鮮問題への対処にあたっては日米の緊密な連携が重要であること、中国の役割が重要であり、さらに大きな役割を果たすよう働きかける必要があることで一致しました。 さらに安倍総理から、拉致問題は安倍政権の最重要課題である旨述べ、両者は早期解決に向けて日米で引き続き連携していくことで一致しました。4月24日、安倍総理はアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談を行いました。総理大臣官邸で行われた会見での安倍総理の発言をお聞きください。
先ほど電話で日米首脳会談を行い、トランプ大統領と北朝鮮情勢について突っ込んだ意見交換を行いました。私からは全ての選択肢がテーブルの上にあることを言葉と行動で示すトランプ大統領の姿勢を高く評価しました。その上で、未だに危険な挑発行動を繰り返す北朝鮮に強く自制を求めていくことで完全に一致をいたしました。北朝鮮の核ミサイルの問題は国際社会にとどまらず、我が国にとって極めて重大な安全保障上の脅威であります。昨日からカール・ビンソン空母打撃群と海上自衛隊の共同訓練が始まりましたが、引き続き米国と緊密に連携し、高度な警戒監視体制を維持し、そして我が国として毅然として対応してまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月8日、トランプ大統領の発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月1日にアメリカのトランプ大統領はブルームバーグ通信のインタビューを受けまして、アメリカと北朝鮮の首脳会談の可能性について言及をいたしました。そこでトランプ大統領は、もしそうすることが、すなわち会談を持つことが私にとって適切ならば、トランプ大統領は金正恩委員長と会談することは光栄に思うと述べまして、そしてそのもしそれが正しい状況下であるならば、私は会談するだろうと念をしました。正しい状況下であればということを、強調したわけでありますが、ここには条件がついておりますので、この正しい状況というものが実現されない限り、トランプ大統領は金正恩委員長との会談を考えているというわけではないわけでありますが、しかし条件付きとはいえですね、金正恩委員長との会談の可能性について明言したわけでありますから、これは北朝鮮に対する重要なメッセージということにはなったかと思います。問題はこの正しい状況下という言葉が何を意味するかということでありますが、トランプ大統領はインタビューの中でそれを具体的に明確に語ったわけではありません。しかしその正しい状況という意味がですね、北朝鮮が核開発を放棄してミサイル開発も放棄するという、そこに向けて具体的な行動を取り始めるということが、そういう状況を意味していることはもちろん疑いを差し挟む余地はないと言っていいかと思います。この状況か、正しい状況ということを考えると、決してそれは北朝鮮にとって簡単な話ではないということになりますけれども、しかしこのトランプ発言を北朝鮮が歓迎しているということは間違いないと思います。歴代のアメリカ大統領の中で、北 北朝鮮の指導者との会談についてここまで関心を示した人物というのはいないわけでありまして、まあ、これは北朝鮮の目から見れば当然高く評価されるといいますか、非常に歓迎される動きであるということになろうかと思います。まあ、しかしその会談に至るまでの道というのは決して平坦ではないと、多くの課題がありますし非常に困難な道であるということも当然のことながら北朝鮮は認識していると、あるいは認識しなければいけないと言っていいかと思います。考えてみますと、まず第一に前提条件となりますのは、北朝鮮が一方的に朝鮮半島の非核化、まあ、すなわち北朝鮮の非核化も目指すということを宣言する必要があります。これがまず第一歩でありまして、これがなくして米朝の首脳会談というのはもちろん 100% 考えることもできないということになります。朝鮮半島の非核化ということは、実はキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者のこれは行くんであるということでありますし、実際昨年2016年7月6日の北朝鮮の政府声明の中でも、朝鮮半島の非核化というのはキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者の行くんだということが再確認されております。しかしそれをキム・ジョンウン委員長が自らの発言として述べたことはないわけでありまして、これが最低必要になると。朝鮮半島の非核化というのはすなわち北朝鮮の非核化がその中に入ってくるわけですから、それを北朝鮮が目標とするということを最高指導者である金正恩委員長がまず明確に宣言するということがない限りにおいてですね、アメリカと北朝鮮の首脳会談の可能性はもちろん全くないということになりますので、まず第一にそれが大きな北朝鮮にとっての課題になると言っていいと思います。二つ目の大きな前提条件というのは、2012年2月29日にアメリカと北朝鮮が同時に公表いたしました米朝間の合意というものがあります。まあ、残念なことにそれは実行はされませんでしたが、まあ、その中で北朝鮮は核実験と弾道ミサイル発射のモラトリアム、2つのモラトリアムを約束をいたしました。したがってこれからも重要なのは、その核実験のモラトリアム、そして弾道ミサイル発射のモラトリアムというのは可能だということを、やはり北朝鮮は明確に示す必要があるということになるだろうと思います。まあ、この態度表明というものがないままにですね、アメリカが北朝鮮との対話、ましてや米朝の首脳会談ということを検討するという可能性はもちろんないということになります。北朝鮮はそう非核化に向けたそうした動き、あるいは具体的な対応というものについて一歩踏み出せるかどうか、それが今北朝鮮に問われていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は4月23日に東京都内で行われた国民大集会における飯塚繁雄さんの挨拶をお届けします。飯塚繁雄さんは拉致被害者田口八重子さんのお兄さんであり、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって1997年に結成された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略称家族会の代表として訴えられました。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。今日は国民大集会、当然、拉致問題解決のためにという大きな目的があります。皆様方こうして、大勢の方々がまさに、早く解決せよというそういった意気込みが ひしひしと感じられます。ありがとうございます。私たちは、今年、司会者の方からもありましたように、本年中にこの問題を解決し、被害者の救出をと、まあ、いう大きな強いテーマを挙げて、戦ってまいります。拉致が始まって、40年、そして平成9年の3月25日に家族会が、立ち上がりました。それから丸20年、この間必死な戦いを続けてきたわけですけれども、結果的には5人の方々が帰ってきて、おりますけれども、それ以外は全く進展がなしという状況が続いてきたわけです。私たちは20年という節目、これはもう数字的にはそうかもしれません。しかしながら、北朝鮮に待っている被害者たち、あるいは我々家族の思いはですね、もう毎日毎日がもう節目なんですね。そういう思いで過ごしてきまして、10年も20年も経ってしまったというこの期間の重み、これを私たちとしては、どう考えていくかと、まあ、いうことにもなります。こうしておけばよかった、あの時こうすればもっと解決したんではないかという、あらゆる経過の中で反省点みたいなのがたくさんあります。まあ、しかしながら今この時期、それをですね、いちいち取り上げてもいわゆる前には進みません。したがって、そういった経過を踏まえて、今後特に今年どうするかというのがこれからの対応する重要な焦点であろうと思います。北朝鮮のを取り巻く状況情勢はですね、もう混沌としていろいろ騒いでおります。で、私たちはいつも お願いしているように、どんな状況下にあろうとも、この北朝鮮にいる被害者を帰国させるということにどうやって直結させるか、これが焦点でございます。したがって、他の騒ぎの中に巻き込まれて、今司会の方からもありましたように、我々の救出するぞというこの旗が、吹き飛ばされてしまうのではないかと、いわゆるこの問題が置いてきぼりにされていくんではないかという懸念がします。したがって、私たちは被害者のことも思えば、何をさておいてもというこの気持ちは全く私たちの強い思いでございます。被害者の家族、あるいは当然向こうにいる被害者の人たちがいつかいつかというふうに待っている、こういう状況でございます。こうしている今、この現在、この時間もですね、あの厳寒な北朝鮮に監禁され、自由を奪われ、本当に帰れるのかしらというような思いもしていると思いますが、私たちのこうした、日本での救出活動については、多分風の頼りに聞いていると思うんですね。したがって、その帰国をじっと我慢して、耐えていると思います。しかしこの我慢もですね、もう精神的にはもう相当限界を越しているんではないかと、まあ、いうふうにも考えます。今後の北朝鮮との対応については、当然今までかけてきた拉致を理由にした制裁、これを十分なテコとして使ってですね、北朝鮮との交渉の中でどうやってうまくこれが、カードになるのか、北朝鮮に向けてあなた方が被害者を全部返せば、当然制裁も解ける、あるいは今後課題となる北朝鮮との、国交正常化にも結びつくんだという、これをまず北朝鮮に、はっきりと強い態度で申し、つけるということも 大切だと思います。政府におかれましては、当然ながらこの問題は、安倍総理を中心として政府の重要課題、しかも最優先課題として、取り組んでいただけると、まあ、いうふうに私も今この現在、思っております。そういう面では、政府あるいは議会、 自治体、そして国民の一人一人の皆様が一体となって、なんとかこの問題を強く、早く、確実に解決するように、皆さんと共に戦っていきたい、行ってまいりたいと思います。今後とも何かの場面で、いろんな面で、ご協力を、ご支援をお願いいたしまして、私の挨拶といたします。ありがとうございました。
拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで、家族会の代表、飯塚繁雄さんの国民大集会における挨拶をお伝えしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。 この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。